こんにちは、テクデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということで本日はですね、先週行われた、Figma、 これはデザインのウェブデザインをするときのツールなんですけれども、これのですね、コンフィグと呼ばれる、カンファレンスがサンフランシスコで行われました。この中でですね、5つほど新しいサービスや機能が発表されたんですけれども、これについての、おさらいとですね、あと個人的に気になったことなんかをお話ししてみたいと思います。この話をする前に、僕は普段、使っている、方法っていうと、ウェブデザインの会社で働いているので、そこで、一番使うツールとして、使用しています。これは、ウェブデザインはそうなんですけれども、これだけじゃなくてですね、例えば、インスタグラムとか、そういったものに、何か投稿するときにもですね、結構使っていてですね、いいところは、やっぱりそのイラストレーターみたいに全体が俯瞰して見れるんだけれども、ピクセルパーフェクトとかですね、サイズの指定みたいなものが、そのピクセル指定できるっていうところは結構楽だなと思ってます。また、あと、その、アップロードした画像とかがですね、オンラインで保存されるので、リンクが外れたりっていうことがなくて、個人的にはなんかもうそこにアップロードしておけば、とりあえず保存できるみたいな、冷蔵庫にこういろいろ食材とりあえず入れとけば、保管できるみたいな感じで、ぽいぽい結構載せてるんですけれども、そんな使い方もあってですね、非常に使いやすいツールです。はい、という感じでなんですけれども、早速5つについてお話ししていこうと思います。一つ目がですね、Figma サイトと呼ばれるもので、これはよくデザインするときにデスクトップのサイズを作って、その後、モバイルのサイズを作ってということが、一般的だと思うんですけれども、これをですね、一つのデザインを作ると、他のサイズにも反映されるという、そういったものです。これは、ちょっとこう、似てるなと思ったのはですね、Webflow の機能に一部似てるかなと思って、一つのサイズだけではなくてですね、何か変更を加えると、それが他のものにも影響を与えるっていうところで、シームレスなデザインができるっていうところが、大きいのと、もう一つ個人的にすごく気になったのが、これにCMS と呼ばれるコンテンツマネジメントシステムが付随していたところですね。これは結構、Webflow とかにとっては脅威なんじゃないかなと思ったんですけれども、要するにコンテンツマネジメントシステムというのは、写真とか文章とかそういったものを、一ところにこうアップしておくとですね、その情報を読み取って、それぞれ個別のデザインにこう反映してくれるっていうものです。例えば、ウェブサイトとかでですね、もしくは商品でもいいんですけれども、写真と名前とその説明みたいなものが、セットになったコンポーネントがあったときに、それを、デザインとかよく知らない人でも情報をアップするだけで、反映できるし、もっと言えばCSV と呼ばれる、Google スプレッドシートとかからですね、ダウンロードできるもので、それをアップするだけでも反映できるというところもあると思うので、これはマーケティングとかですね、そういったことをやっている方にとっては、嬉しい機能かなと思います。先ほどちょっと伝えたように、結構これは、Webflow の、強みでもあるのかなと思って、ちょっとこれを触った感じではですね、まだまだその Figma の方は、テンプレートを活かして、やるっていう感じで、なんかこう、スクエアスペースとか、ああいったものと、Webflow とかみたいな、よりこうカスタマイズできるみたいな間みたいな印象があったんでですね、まだ、より個別的な調整をするっていうところでは Webflow が強いかなと思ったんですけれども、これから Figma の性能が上がってきてですね、より自分のしたいようなデザインができるっていうことになってくると、これは Webflow とかにとってはちょっと脅威になってくるのかなっていう感じがしました。Figma の強みは何といってもそこでデザインができるということで、 Webflow の弱みは逆にその Webflow の上でデザインがしづらいということですね。基本的にはやっぱりそのデザインをするときはデザイン用のソフトを使った方が全然できるんですよね。いわゆるこうやり直しとかですね、いろいろこう作ってみて比べたりとか、そういったことをするためには、一つのウィンドウではなくて、俯瞰していろいろなウィンドウとかですね、もうコラージュのようにいろいろ作るということが必要になってくるので、どうしても Figma のようなデザインのソフトウェアが必要になってくるかと思います。 まあ、そういったところで、まあ、フィグマサイトにはまだその調整とかですね、細かい指定ができるっていうところはまだ弱みはあるのかなと思ったんですけれども、まあ、今後は強くなってくるのかなと、そんなところに期待したいと思います。2つ目はフィグマメイクと呼ばれるもので、まあ、これも AI を使った機能ですね。でこっちはもっとプロンプトを打ち込んで、それに合わせてですね、こう既存のデザインにアニメーションをつけたり、インタラクションをつけたりとか、まあどちらかというと今のところまだプロトタイプ用なのかなという印象があったんですけれども、そういった用途でした。これはちょっと試してみようかなと思ったんですが、まずペイドのアカウントを持っていなきゃいけないんですけれども、まあ、僕は普段会社のアカウントを使っていて、会社ではまだその AI ツールに情報を入れるってことは許されてないので、まあ、そういったことでまあ個人的にやるしかないんですけれども、まあ、ちょっとそういったこともあってですね、個人的にはまだ試せてはないっていう感じです。まあ、ただその、コンフィグのプレゼンテーションを見る感じでは、そういったプロトタイピングができるっていうことと、もう一ついいなと思ったのは、その個別的にですね、例えばそのボタンとかタイトルとかそういったものをクリックして、そこに対して具体的に、まあ、やり直しとかですね、指定ができるっていうところがいいなと思いました。はい、ということでですね、3つ目に移りたいと思います。3つ目はですね、 Figma ドローと呼ばれるものでした。でこの Figma ドローのドローは描く方のドローなんですけれども、これはまあイラストレーターとかフォトショップとかそのあたりの描画ツールのいいところをこう持ってきたみたいな感じでしたね。まあ、イラストレーターのパスで描く感じと、まあ、それとは別にトラックパッドとかを使って、まあ、もしくはペンタブを使っている方はペンタブを使って、まあ、直感的に描けるというところで、まあ、このあたりはまあ慣れ親しんだ人にとっては、まあこれまで使ってきたツールでもできるんですけれども、まあ、Figma の中で、まあ、全て一括でできるというところが、まあ、便利っていうところなのかなと思いました。まあ、個人的にはあんまりそのイラストレーションとかは書いたりはしないので、まあ、使うかどうかなと思ったんですけれども、まあ、ちょっと試してみたところですね、まあ、これはこれで結構予想以上に楽しかったので、まあ、ちょっとしたですね、まあ、トーンを合わせたイラストレーションを書くのには便利かなと思いました。例えばメールチンプとか、メールチンプっていう別の、サービスですね。メールチンプとか、もしくはハローマンデーと呼ばれるデザイン会社のウェブサイトとか、まあ、そういったところでは、そのフィグマドローでフィーチャーされているような、こうちょっと手書き感のあるイラストレーションが使われていたりするんですけれども、まあ、こういったところのニーズ自体は大きいかなと思うので、まあ、そういったところで使いたい人もいるのかなという、まあ、そんな印象を受けました。はい、ということで4つ目に移りたいと思います。4つ目はですね、 Figma Buzz と呼ばれるものでした。これはちょっと話したんですけれども、ソーシャルメディアとかですね、そういったもので使える用の機能でした。ちょっとこれもですね、使ってみたんですけれども、いまいちまだ使い方が慣れなくて、どういうふうに便利かっていうところまでつかみきれなかったんですけれども、機能の目指すところとしては、その中でまあ、一括でですね、様々なサイズのコンテンツを作れるっていう感じです。これはFigma のコンポーネントと呼ばれる、一つの、まあ、素材を作ると他にもこう、コピーできるみたいな、そこの機能がうまく活かされた、まあ、サービスなのかなという気がしました。またあと結構今ソーシャルメディアって動画とかでもポストすることが多いので、まあ、Figma のデザインに動画をアップロードすること自体はできるんですけれども、まあ、果たしてこの Figma Buzz でも、そういった動画に、まあ、どこまで対応できるのかなっていうところはちょっと気になるところではありました。はい。で、最後になるんですけれども、最後はグリッドですね。まあ、これだけは、まあ、どちらかというと新機能というよりは、これまであったデザインの機能に、まあ、新しくついた形なので、まあ、あんまり、深掘れるっていう感じではないんですけれども、オートレイアウトと呼ばれる機能にですね、まあ、拡張する形で、まあ、グリッドのデザインができるようになったと、まあ、そういったものです。はい、ということで今回はですね、先週行われたコンフィグについてお話ししてみました。まあ、本当はですね、これも先週話せたらな、タイムリーだったなと思ったんですけれども、まあ、ちょっと確認とかが間に合わなかったので、まあ、今週になっちゃったんですけれども、まあ、それでもまだその AI ツールとかですね、そのあたりはまだまだ、よく理解できてない部分もあるので、まあ、これから見ていきたいかなと思ってます。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。 おまけトークなんですけれども、まあ、結構笑えるというか、まあ、アメリカの、カンファレンスっぽいなと思った箇所があったので、まあ、そこについてちょっとお話ししてみたいと思います。これが起こったのはですね、そのフィグバズの時ですね。で、フィグバズの時にですね、プレゼンターが話している時に、何度かですね、スラックのノーティフィケーションがこうポンポン入ってくるっていう、まあ、アクシデントみたいなことがありました。これがですね、ちょっとなんか、会場の雰囲気とか、そのプレゼンターの人の、まあ、なんか、感じがですね、ちょっと雲行きが怪しくなるみたいな一幕があったんですけれども、まあ、それで助けを呼ぶ感じで、ちょっと来てくれっていう感じでですね、別の人を呼んだんですけれども、まあ、おそらくそれが、まあ、元々の仕込みだったんですよね。まあ、別にネタバラシとかですね、そこでこう、なんか、明かすみたいなこともなくて、なんかよくわからない、はっきりしないままことが進んだんですけれども、まあ逆にそのあたりがおしゃれかなとも思いました。まあどうしてもこういったカンファレンスとかっていうのは常にこう注意を引きつけるっていうことが大事になってくると思うので、まあ何かこう一瞬こうざわめくとかですね、ギクッとするとかですね、会場の雰囲気が変わるみたいなことがあると、またそこでこうアテンションを受けることができるので、まあここのあたりが面白いなと思いました。まあ、僕が見たのは最初のですね、まあオーバービューのところだったんですけれども、それ以外にももうめちゃくちゃたくさんのビデオが上がってます。まあ、とても全部は見切れないと思うんですけれども、最初のそのオーバービューのビデオを見るだけでも、まあ大体の感じはつかめるかなと思うので、まあ英語版になってしまうんですが、リンクを説明欄に貼っておこうと思います。まあもしよかったら見てみてください。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。Thank you.